り健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは徳さんです。ゲストは先週に引き続き、青森県健康福祉部、がん生活習慣病対策課、中村博美さんです。中村さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、先週は食生活と健康の関わり、そして食生活の現状についてお聞きしました。大切だと分かってても、続けてきた食生活を変えるのはなかなか難しいんですが、どうすれば変えることができるのか、今週は具体的にお聞きしたいと思います。中村さん、まずは、食事の取り方のポイントからお願いいたします。
はい。まず基本的には、3食、朝昼晩、きちんとご飯を食べて抜かないということがあると思います。先週もお話ししましたけども、特に高齢者の方は、タンパク源になる、魚、肉、卵、などは、どれか、それぞれの、朝昼晩の食事の中に入れていただきたいと思います。うん、それから、間食、なんかの時は、乳製品、牛乳ですとか、果物なんかもいいと思います。うん、タンパク質を取ったら、体操ですとか、散歩ですとか、軽い筋トレ、道具は使わなくてもいいんですけども、うん、そういった適度に体を動かすことで、筋肉の衰えや、虚弱ですね、になることを予防できます。うん、高齢者は肥満よりも野生に注意する必要がありますので、毎日でなくてもいいですけども、週何回かは体重計に乗る習慣もつけてもらえればいいなと思っています。
はい。
それから、こまめに水分を補給してください。喉の渇きが感じにくくなるために、意識して、水分を取ることが大事だと思います。高齢者になりますと、ちょっと便秘がちになれるんですね。
はい。
便秘予防のためにも水分が必要だと思います。
はい。
それから食事ではないんですけども、カルシウムを吸収するためにビタミン D が必要になるんですけども、ビタミン D は、紫外線を浴びることによって、皮膚で作られるんですね。ですから、晴れた日であれば、10分から15分程度、曇りの日であれば、30分程度、外で過ごすことが勧められます。ですからお散歩なんかはいいんじゃないかなと思います。
やっぱりね、食事、特に朝ごはんって大事ですよね。
そうですね。
車はガソリンで走りますけど、我々人間はね、ちゃんと食べないと体動かないし、
そうですよね。
で、私高校の教員にしますけど、高校生はね、やっぱりね、スポーツやる連中は弁当ね、2つ3つ持ってくんですよ。朝食べて、そして次に昼までなりもう1個食べて、また売店に行ってまた物買って食べて、でそれをエネルギーに変えて、こう部活でガーッと頑張る。本当に食べてることでこう人間が生きている。その食べることがやっぱりエネルギー。で食べないと人間頑張れないし、でやっぱり食べることがやはり健康、喜び、笑顔も含めてね、やっぱりそういうエネルギーをやっぱり入れていかないとダメかなと思いますよね。
ちなみに今朝徳さんは朝ごはん何を食べて。
ですね、昨日のあまりのキムチ鍋のつゆを、朝ちょっとこう他のに混ぜながら、ちょっと辛いんだけど、もうご飯が進むような煮物にして食べてきました。
なんか朝からもうポカポカのエネルギー、
エネルギーがっちり蓄えて、
充填がっちりですね。
バーッといけるように。はい。
中村さん、お聞きしていいですか？今朝何か。
やばいですね。
やばい。なんだ。
いや、そうでもないです。普通にご飯と目玉焼きとお味噌汁で、超ノーマルなんですけども、そんな感じで、はい、来ました。
でもやっぱりこうタンパク質取られてとかね、お味噌汁でお野菜取られてって勝手に想像してるんですけど、そんな感じで。
はい、そんな感じで。
ちなみに私はフレンチトーストでございます。
あら、ちょっとお上品に。
フレンチトーストと、果物と、はい、カフェオレでございます。はい。でも、パンはあんまり多くないです。いつもはご飯と、それが本当に目玉焼きとなんか野菜を炒めたり、あと豆腐とか納豆とか、なんかそんな感じで。何の話？食べることの話を始めると止まらなくなるので、ちょっとここで一旦、 朝食をきちんととるっていうことが、まあ、とっても大切。それから適度な運動であったり、お日様に浴びることも、とてもね、大切。それから、喉の渇き、水分補給を、特に高齢の方は意識してとるっていうことも、大切と、とても、具体的に教えていただきました。ありがとうございます。さて、今週のテーマは、健康寿命を伸ばすための食生活についてです。中村さん、次に食事のバランスのポイントというものをお聞きしていいですか？
はい。まあ、例えばなんですけども、まあ、カルシウムの吸収には、ビタミン D が必要だったり、ご飯をうまくエネルギーに変えるには、ビタミン B1 が必要だったり、まあ、食事は栄養素のバランスが大切です。まあ、和食はですね、主食、それから主菜、副菜が揃った、まあ、理想的な食事なんですけども、まあ、そういうことで自然に栄養バランスが良くなる、食事だと思っています。まあ、ただ、和食の欠点としましては、まあ、食への摂取量がちょっと多くなりがちなんですけども、まあ、高齢者の方は、まあ、食欲が落ちないように、ある程度は塩分も必要だと思っています。まあ、まあ、できる範囲内で薄味にしていただければいいのかなと思っています。
はい。
たまに部活で遠征するときに、まあ、弁当
と、ヨット部ですね。はい、ヨット部。
弁当ですね、スーパーとコンビニから買うんですよ。
で
ね、見ると、その、焼肉弁当とか、スパゲッティとか、いろいろありますよね。で、片やこう、なんだ、幕の内弁当とか、海苔弁当とか、鮭弁当とか、はい。私はどうしてもね、今、幕の内弁当とか、そういうような揚げ物も結構、まあ、多いっても多いんですけど、それもこう、バランスがまだいいのかな。どうしても高校生とかになると、偏りがち。で、頑張って私も野菜取るようにするんですけど、あとね、和食の良さはね、私にとってはね、お酒好きなんで、ちょうどいいつまみにするのにちょうどいいんですよね。
日本酒ってことですか？
日本酒ですね。
お酒も和なんですね。
お酒も和で。
和で、はい。
和で頼みしみながら、ちょうどこうバランスよく、まあ、飲みすぎ注意しながら。っていうので、やはりこう、洋食はいいんだけど、こう、良いんだけど、そのバランスのいい和っていうのが、自分の中にはこう、だんだん年齢いくとともにね、こうバランスがいい方にいい感じがすごいします、
またこんなこと聞いていいのか、中村さんお酒とかは召し上がるんですか？
はい、私は下戸でございます。
あら
もうすぐ赤くなってしまうんですね。
燃費がいいんですよ。
燃費
がいいんですよ。
足してに出割りたい、そうなんですね。でも、まあ、徳さんもじゃあこうお酒飲むときも結構和のものをバランスよくっていうことを自然に心がけて、
ね、醤油つけすぎるとかね、気をつけたり、刺身ね、たっぷりつけたくなるんですよ。それを抑えてみたり、あと意識して野菜を多くしてみてるとか、やっぱり年とともにね、すごい意識しないとダメかなと思ってました。
なるほど、そういうこういろんなものをバランスよく食べるっていう意味でのバランスもあるし、先ほど中村さんのお話だと、カルシウムの吸収にビタミン D とか、ご飯のエネルギーに変えるのにビタミン B1 っていう、そういうカップリングっていうんですか、セットっていうんですか、一緒に合わさったらこう威力発揮みたいな、そういう意味でもこうバランスよく、いろんなものを食べることがとっても大切っていうことなんですよね。なるほど。和食だと、まあ、野菜不足も自然と解消して、品数も、多くなるのかな、というふうに思ったんですけれども、まあ、今までも、肉ブームということで、まあ、うちのね、子供も、今日何食べたいって言ったら、肉っていう言葉がね、よく返ってくるんですけど、昔に比べてやっぱり魚を食べなくなってるのかなと思うんですが、食品の取り方というのはどんなふうにすればよろしいですか？
はい。まあ、実はですね、国民健康栄養調査といいまして、毎年食事調査を、まあ、全国でやっているんですけども、はい、まあ、肉の、まあ、摂取量が魚よりも多くなっているんですが、まあ、国と同様にですね、県民健康栄養調査というのもやっておりまして、まあ、青森県の場合はですね、まだ魚の方を、まあ、平均的には多く食べています。年代別に見ますと、まあ、年代が上がるにつれて、まあ、魚の量が多くなる、そして肉の量が減っていくというような傾向が見られます。まあ、一日のうちに、まあ、一食は魚メインで、まあ、一食は肉メインで、もう一食は、まあ、卵とか、お豆腐とか納豆とかの大豆製品。 といったように取り入れていただきますと、まあ、食品の種類が多くなって、まあ、理想的だと思っています。まあ、できる範囲内でですね、無理しないでやっていただければいいかなというふうに思っています。そして、まあ、間食の方では、まあ、牛乳とかヨーグルトとか乳製品、それから果物を取っていただければいいかなと思いますけども、まあ、牛乳が苦手という方も結構いらっしゃいまして、まあ、私も牛乳飲むとちょっとお腹が緩くなるんですけども、まあ、そういった方はヨーグルトとかチーズであれば、緩くなることはないんですね。なので、まあ、牛乳が苦手な方は、まあ、別な乳製品とか取っていただければいいかなというふうに思います。
私もね、一番ひどかったのが40代の時に、毎日、学校の食堂があって、ラーメンプラスチキンカツ。
すごい。
アウトでしょ。
いやいやいや。
血圧すごい上がりましたよ。ぐんぐん上昇。最高。
それ毎日ですか？
毎日食べたの。ラーメンつゆ全部飲んでチキンカツ食べて、もう終わりですよね。
そういや、すごい。
で、それからね、やはりね、で、魚好きなんですよ。で、うちの中では今、まあ、魚もね、高かったりするんで、結構鍋やるんで、こう、すり物。すり身。
あ、はいはいはい。
あれでもって、結構こう団子にしてみたりとか、カルシウム入ってるし。
ホッケのね。
そうそう、美味しいですよね。
はい。
で、あと、こう、なんだ、塩分控えるために、ちょっと、生姜を増やしてみてとか、ちょっと味付けとか。料理好きなんですよ。
やってるじゃないですか。
やってますよ。
すごいじゃないですか。
毎日やってますよ、毎日。
なんかその40代の頃からの生活は、どこへやら。
だいぶ変身して、健康食メインに。
そうですか、すごいですね。ね、でもそのやっぱ血圧が上がったという昔のそのご経験があったから、
そうですね。
今ね、こう気をつけてらっしゃるっていう。
だいぶ毎日血圧上がってますよ。
あ、すごいですね。ね、今本当に中村さんからも、それから徳さんからも、すぐにこうできる、具体的なことを教えていただけたのかなと思っています。無理せずにね、はい、続けていくっていうことを中村さんが言ってくださったので、そして徳さんがずっと言ってる楽しみながら、
そうですね。
ね、こう続けていけたらすごくいいのかなと、思いました。私も頑張って自分とそして家族の健康のために実践していきたいと思います。中村さん、今週もテストといいますか、検定を一問、私と徳さんのためにご用意くださってるそうなんですけども。
はい。2回失敗したからな。
勝負ですよ、勝負。はい。
今週も、はい、一問用意してきました。
はい。
青森健やか力検定の中から。はい。それでは問題です。
はい。
次の3択のうち、バランスの良い食事はどれでしょうか。1番、ボリューム重視のラーメン、ライスセット。
うまそうだな。
2番、主食、副菜、主菜が揃った定食。3番、手軽に取れる菓子パン、コーヒー、牛乳、野菜、サラダ。
なるほど。
どれでしょう？
今食べたいのは一番だな。
ああ、なるほどね。でもこれって、はっきり言って私たちきっと同じ答えを、ね、同時に正解をいきますか、ね、じゃあ徳さん。はい。せーの、2。
はい。正解です。
やったー。
これで間違ったら悲惨だよね。
ちょっとね、ここまで何のために中村さんにこう喋ってきてくださったのかという、このね、
赤もんでは
ない。本当。ね、じゃあ、定食というそのバランスのいいものがいいということを再確認したということで、はい、改めてですね、健康を維持するために、はい、積極的にこう取った方がいい食材とか、はい、まあ、そういったことを教えていただいていいですか？
はい。繰り返しになりますけども、まあ、高齢者の方は、肉ですとか、魚、卵、乳製品、まあ、大豆製品などの、タンパク質に気をつけて、まあ、それを十分に摂ることが大切です。はい、まあ、同時に、まあ、食べたらですね、運動もすることで、まあ、筋肉の減少を予防することができます。まあ、そして、まあ、体重をできるだけ、まあ、毎日、まあ、週に何回かでも測定して、体重の減少に気をつけてください。それから、これの方は、喉の渇きを感じにくくなりますので、まあ、意識して水分をこまめに取ること、まあ、このようなことに気をつけていただければいいなと思います。
はい。
いやー、今週もまとまと勉強になりました。
そうですね。
本当に、自分のね、やってるね、問題点がいろいろ見えました。人生を楽しむ一つとしてやっぱり食事。 やっぱり食事が楽しくないとね。
そうですよね。
ダメですよね。でも食事で体を壊してしまうのもまた一つなんですよね。楽しんでるんだけども、残念ながら壊してしまう。これ最悪のパターンですよね。やはり良い食材、うんうん、良い料理法、うん、それでもって人生豊かに健康に、そしてスポーツをしながらというふうな健康管理というか、そうですね、やることが大事かと思います。
ね、本当に勉強になりました。はい。バランス良い食事をして、それから今徳さんがおっしゃったように、バランスよく食べるのも運動もね、生活そのものも楽しむみたいなね、ところすべてに通じるのかなと思いました。はい、とここで最後に中村さんの方から県で行ってらっしゃる事業について教えていただけますか。
はい。青森県では、青森の美味しい健康応援店認定事業というのを、実施しています、はい、エネルギー控えめメニューですとか塩分控えめメニューですとか野菜たっぷりメニュー、まあ、この3つのうちのどれか1つでも提供する飲食店それから惣菜店を募集しています。まあ、お客様の要望によって、まあ、ご飯の量を調節できたり、まあ、味付けを薄味に調節できたり、それから野菜の量が単品で 80g 以上、それから定食やお弁当では野菜の量が 120g 以上、まあ、使用しているメニューを提供しているお店にですね、青森の美味しい健康応援店の認定マークを交付しています。まあ、青森市では健康づくり応援店というような、まあ、似たような事業を独自に実施しています。まあ、詳しくはお近くの保健所にお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。そういうふうにこうお店の方でもマークをねこう分かるようにこう示していただいて、それを見てまた私たちも入っていくとか、こう本当に県民挙げて、はい、みんなで楽しく取り組んでいけたらいいですよね。
そうですね。
はい、ますますいい食事を取れるように、心がけていきたいと思います。中村さん、徳さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。